FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っていきます。今日は静岡県事業承継引継ぎ支援センター統括責任者の清水義明さんです。おはようございます。
おはようございます。
清水さん、今事業継承ではなく承継というふうに申し上げましたが、はい、合ってますか？
合ってます。大丈夫です。
これ承継と継承って何か違うんですかね？
細かく言うと一緒なんですよね。ただ、はい、国はですね、私たちは経済産業省の事業なんですが、農林水産省では事業継承って言ってます。
あ、農業の場合はじゃあ継承しているということで、
はいはい、
その他は承継でいいということですか？
と思います。
となると、清水さんはいろんな方がやっぱりね、やってきたお仕事を次にどんな風に継いでもらおうかとか、継いでくれる人がちょっと今心配とかっていう場合、相談に乗ってくださると思うんですけど、その分野、お仕事の分野っていうのは、
はい、業種はですね全く関係なくて、要は静岡県内で事業が続かなくて困ってるという方であれば、先ほど出たですね、継承系の農業でも何でも、はい、お受けをするということです。
これどのくらいの規模の事業を？
規模もですね、まんべんないですね。個人事業、例えば従業員がいらっしゃらない、一人親方の個人事業主の方でも結構ですし、従業員100人、200人、500人の会社の方でもですね、ご相談いただければ当然お受けをするということです。
県内ものすごくいろんな事業あるんじゃないですか？
そうですね、事業者が十数万あると言われておりますから、だいたい後継者不在率5割と考えるとですね、
そんなに今厳しいです？
いや、もう厳しいですよ、本当に、はい、
半分？
半分です。
潰れちゃう可能性が出てくるってことですか？半分は。
そうです、そうです、
はい、
もう10年経つとどうなるかなということですね、うんうん、ですから、その数万社ですね、そういったその中小企業、小規模事業者をですね、私たちはなんていうかね、おこがましいんですが、救うというか、助けるというか、サポートするのが仕事だということでございます。
それぞれの経営していらっしゃる皆さんはその分野に関しては長けてらして、でご自身の経営の仕方に対してはもちろんそうだと思うんですけど、じゃあどうやって継がせていくかとか、次をどうしていくかっていうところはなかなかね、知り得ない情報も多いでしょうしね。
想像していただくとですね、30年前に親から継ぎました、うんうん、そして今子供に継ごうと思ってますと、そうすると30年前継いだ時にですね、会社にいた社員って幹部社員は全部いないですよね。
あ、はい、
そうすると社内に事業承継に関するスキルノウハウってないんですよ、基本的に、うんうん、だから社内で解決しようと思ってもできないんですね、ということになると、当然外部のアドバイザー、私たちのようなですね、支援者が必要になってくると、これ、道理かなというふうに思うんですけどね、はい、
これ清水さんはもともと静岡銀行にいらっしゃって、そこから静岡県の事業引継ぎ支援センターができるときに、もう設立当時からいらっしゃって、
はい、
で十数年にもうなりますよね。
そうですね、2012年の1月からですから、もう13年、
うん、
長いですね。はい、
これじゃあ設立当時すでに何か深刻な状況は感じてらっしゃった？
当時はですね、今ほど社会問題化はしてなかったんですね。ただし、その社長の平均年齢を考えて、このまま10年20年経つとどうなるかということは、最近ね、将来の出生率がどうだということありますから、あれと全く同じで、このままいくとですね、団塊の世代が引退する頃大変なことになるよという警鐘は走ってたわけですね、はいはい、
で早くにそれでは手はつけてくださっていたものの、一般の私たちですら、あれ、あそこ閉めちゃってるね、ここ閉まったの、はい、っていうお店とか、
はい、
お仕事の、ね、内容とかっていうのはよく聞いたり見たりしますもんね、
そうなんですよね、閉めるときにですね、もう廃業しようかというふうに思ってた時では遅いんですよね。
相談するのにね、
やはりその数年前からですね、さて将来どうしようと、そう考えていただくとですね、やはり自分でもこういろんなそのどうでしょうか、準備もできるし、あるいはその間にですね、私たちのようなところに相談していただければ、時間をかけてじっくり りと策が練れますから。
あ、なるほど、
はい、だからこそ早めに相談してほしいということを言い続けてるんですけどね。
そうですよね。先ほど教えてくださったみたいに業種も様々でしたら、それぞれに応じたやり方がきっと違ってますもんね。
そうですね、はい、例えば飲食とか小売であればですね、お客様は不特定多数ですよね、うんうん、ところが製造業であるとお客様は決まっていると、うん、そうなってくるとですね、やり方が全く違いますので、あるいは技術的にどうだとかですね、はいはい、個別に違ってくると。
そうですよね、はい、でそこに合わせてじゃ相談を重ねていく、で相手の方の事情もある、
はい、
でじゃあ誰でも継がせればいいってもんでもないでしょうしね。
おっしゃる通りです、はい、まあ、本当は親族内でですね、お子さんだとかお孫さん、はい、あるいは甥っ子めっ子等ですね、こういった人が継いでくれるっていうのが、まあ、日本なんでね一番いいんですけども、まあ、なかなか諸般の事情で最近 の少子化でですね、それも難しくなってきてますから、そうなりますと従業員だとか、あるいは全く関係のない第三者にですね仕事をやってもらうと、そうするとやはり親族であればずっと付き合ってるんで大体分かってますからいいんですけど、はい、そうじゃないとですね、まずどういう人間なのかと、うん、どういう人に大切な従業員をですね預けるときにですね、どういう人に預けるんだと、そこからスタートしなきゃいけないので、やはり難しいですね。
そうですよね。しかもそこには全部経済が絡んでくるので、
はい、そうですね、うん、はい、ざっくり言うとですね、最低限必要なものはその事業に対する熱意なんですね。まあ、これだけあればいいって問題でもないんですけども、でそこにですね、その業種の知識だとか、あるいは経営ノウハウとかですね、あるいは財務的な知識とか、そういったものがあればいいんですけども、ですから一番コアなものっていうのは熱意なんですね、
うん、
でこれがあればその先輩な経営者ですね、先代経営者がいるので、彼らからいろんなものは吸収できるわけですよ。
じゃあなおさら早めの方がいいですね。
そうなんです、時間がかかりますから、はいはいはい、それで当然なんですけどね、いわゆるチェンジってやつがあるんですね、はい、ダメだと、ダメであれば彼は残念ながら、別の人に変えようと、
は
そうするとこれ時間が当然ですねかかりますから、やはり早めに始めた方が、ダメだったらば、まあ、諦めて次の人に、後継者を交代してもらうとか、ね、うん、こういうことも時間があればできますから。
そうか、
はい、大体ですね、毎年いろんな相談が来るんですが、大体700、800件毎年来るんですね、はい、でこれ新規相談なので、うん、毎年こうどんどんどんどん積み上がってるん
で、ね、増えてくってことですね。
そうです、そうです、はい、でそのうち半分ぐらいが親族内ですね、うん、お子さんに継ぎたいというご相談、それから大体年間200件ぐらいですね、後継者がいなくて困ってますっていう相談が来ます、うん、ですから、まあ、私たちはそのどちらかというとですね、その後継者がいなくて困ってるっていうのはまず相手探しから始めなきゃいけないので、
うん、
これ やはり面倒というか時間もかかりますから。
そうですね、
はい、やはりこちらに注力はしています。ただし親族内承継は親族内承継でですね、難しいんですよ。
ほう、
私もそうなんですが、じゃあ子供とですねどういう会話をするかっていうことを考えると例えば、去年私孫が2人生まれましたね。
おめでとうございます。
孫の話は当然しますよね、はい、お宮参りどうするかだとかですね、じゃあ七五三どうしようかとかね、気が早いんですけど、そういう話ってどんどん盛り上がるんですけどもね、ところが私は事業主ではないので、事業主の皆さんも当然そういう話はします、
はい、
だけどもじゃあ自分の事業についてですねどうするかだとか、あるいは株をですねいつ譲るかだとか、そういう話ってしづらいじゃないですか。
そうですね。しかもこのお仕事の向かっている向きというか考え方、社でのようなものがひょっとしたらだいぶお子さんとは違う方向になる可能性も出てきますよね、はいはい、
経営理念ってすごく重要なんですけどもね、うん、それをしっかりとお子さんたちとこう話し合ってですね、お子さんたちに噛み砕いて説明してですね理解をしてもらうということですね、うん、やっぱ咀嚼して理解をして血となり肉とならないとダメなんですよね。
うわ、
それって時間かかるじゃないですか。
かかります。
で、ね、親の言うことってねやっぱりね大したもんですよ、
う
ん、子供からすると古臭いとかですね、うん、言うかもしれないけれど、やはり頑蓄があって、うん、やはり自分がその親になってみると分かるということたくさんありますから、ですからそれにですねまだ若いうちに気がついてもらうということ、うん、これやはり時間をかけて説明をしなければならないなというふうに思いますね。
だからね、聞くと今はもう別に子供についてもらわなくてもいいよみたいな言葉は聞きますね。
それはそうなんですね、うん、最近第三者に承継するということが非常に多くなってきてますから、子供に継いでもらう必要はないんですけれども、さはさりながらお子さんはですね継ぎたいと思っている人結構いるんですよ。
あ、 なるほど。
親はどうせうちの授業はやりたくないと思ってるだろうなと、だろうなんですね、
うん、
子供からするとですね、いや僕継ぎたいと思うんだけども親父はいつ話してくれるのかなと待ってるんですよ。
らららら
はい、ですから彼らの思いをですねしっかりと伝えるっていうのは、まあ、私たちの仕事なのかなと思います。
じゃあ親御さんたちも恐れずに本当は話をした方がいいってことですね。
そうです。ただなかなか照れくさくてですね、日本人なんで話ができない、うん、であればですね私たちだとか、うん、あるいは金融機関商工団体の皆さんを使ってもらってですね、いわゆるその壁パスってやつですね、サッカーで言うと、
はい、直接じゃなくてね、はい、
直接なかなかパス通らないので壁パスを使う、そういった形で
藤枝東出身らしい発言で、
もう壁パスですね、はい、久保建英じゃないのでまた抜けないので、壁パスを使ってやる、その私たちは、うん、役割を担うということですね、はい、
これ、どこへそれじゃちょっと相談してみたいわっていう場合はどこへどんな風にすればいいですか。
はい、まずはですね私たちのセンターにですねお電話なりメールをいただければ結構なんですけども、はい、
これ商工会議所にあるってことですね。
そうです、はいはい、ホームページググっていただければすぐ出てきますので、うん、ぜひそちらへですねまずはお電話で結構ですからご一報いただきたいと思います。はい、うん、で一報いただいた後はですね静岡県広いので、静岡にはなかなか来れないっていう方多いと思いますから、うん、お近くのですね、商工会商工会員所県内50カ所ありますけれども、うん、こちらで毎月1回ですね、定例相談会やってます。でそのスケジュールはうちのホームページに載っておりますので、お近くの便利なところにですねお越しいただければ、うん、ご相談をお受けをするということでございます、
うん、今まだ考えてないんだけどっていう時でいいわけですね。
その方がいいです、はい、すごくざっくりとですね、うん、何か後継者問題で不安があるんだけど漠然としていてですね、うん、自分でもよく分かんないと、うん、このくらいの時が一番いいです。
そうですか、
はい、やはり時間が迫ってしまうとですね、うん、お年を召して時間が迫ってしまうと選択肢がどんどん狭まっているので。
あ、そうですね、
はい、うん、若いうちから一番早い方はですね40歳ぐらいでもお越しになった方いらっしゃいます。
はい、はいはい、
それでも特段早いとは思わないですね、うん、はい、
まあね、最初に伺ったように非常にこの国今中小企業が次々に閉まってしまって、
はい、
本当に、やっていけるだけのお仕事が残るのかどうなのかって心配もされてますけれども、はいはい、まあ、この辺も合わせて考えるとみんなでその辺はじゃあ助け合ってなんとかやれるように考えていくってことができるってことですね。
そうですね、事業っていうのはですね始まってしまいますと、うん、そこにこういろんなステークホルダーが入りますよね、
はい、
株主もそうですし、うん、それから従業員、取引先、金融機関とか地域社会、ね、行政もそうですね、うん、やはりいわゆる会社の公の器後期なのでいろんな関係者が出てくるわけですよ。
自分の商売、自分の人生っていうことではなくって自分を含めた地域の生き方ってことになっていくわけですね。
ですから当然ですね創業者の方は自分が作った事業だと、うん、自分が作った事業だから自分がどうしようとお前らには関係ないと、
う
ん、
聞きますね。そういうのも
ありますよね、
う
ん、よくあれですね塵まで私のもんだってよく言いますけど
はい、
はい、一面正しいですね。一面正しいけれど、うん、でも事業っていうのはもう走り出してしまったらもう公のものなので、それはですね地域のことを考えていただいて一度ご相談いただければありがたいなと思います。
これもありがたい言葉ですね、はい、そういう思いで。でも考えたら今の若い方はとてもそういう思いを素直に吸収してくれそうな気がしますけれどね。
そうなんですよ、
うん、
親父たちがですねそこに気がついてですから腹を割ってですね、うん、本当にフランクに話し合えばもう子どもたちって純真なんで、うん、しっかり頑張るんですよ、うん、ですから頑張るための理由付けはですねこれはやはり大人がしなきゃいけないなと思います、
はい、ちょっとでも不安があるあるいは不安がなくてもこの先どうしていくのかなって思われることがあったらじゃあ気楽に早めに相談ですね。
そうですね、はい、
そんな清水さんですがとても活発で元気な方でいらっしゃいます。その人となりをこの後伺わせていただこうと思います、
はい、お願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡県事業承継引継ぎ支援センター統括責任者の清水義明さんにお話を伺っています。清水さん、ナットキングコールの NOVE ラブですね。
ラブですね、あれいいですよね。
こういう曲がお好き。
そうですね、ジャズが好きなので、うん、はい、特に50年代60年代のジャズは大好きなので、はい、
でも好きなだけじゃなくてご自身でも
たしなむ程度、
何をなさいますか？
あのサックス吹いてるんですね。
おお、かっこいい。
中学校の時から吹いてるので。
長いですね。
50年ですよね。
中学からサックスって結構早いですね。
いわゆる吹奏楽部ってやつですね。はいはいはい。
でこれその頃はじゃあクラシックだったりとか。
吹奏楽ですんでね、いわゆるその行進曲だとか、うん、ポップスだとか、歌謡曲だとか、
応援団とか、
応援歌とかね、そんなやつを、中学校の頃やってましたけどね。はい、
それだけなんかこうちゃんと肺活量があったら相当いい音が出せるんじゃないかと、
おかげさまでね、そうなんですよ。人間ドックでもですね、肺活量はいいですね。はい、
大事なことですよね。
大事です。はいはい。
今は、どんなところでやってらっしゃるんですか？
今はですね、年間通してやってるのはですね、藤枝にですね、藤枝市民吹奏楽団っていう、吹奏楽団があるので、ブラスバンドがあるので、そこで、サックスを吹いています。
どんなメンバーで？
これが面白くてですね、藤枝市民吹奏楽団って非常に自由なんですね。あんまり縛られるのが嫌いだっていう連中が集まっていて、はい、もちろん社会人はもちろんなんですが、高校生も結構いるんですね。高校大学社会人、藤枝に住んでいる、勤務している、あるいは、藤枝にゆかりがあって周辺に勤務していて、練習に参加できる人は誰でも OK と、このような感じなんですね。はい、
楽しそうですね。
面白いですよ。
どんな曲演奏なさるんですか？
吹奏楽ですんでね、いわゆるその吹奏楽用のオリジナルと言われている曲、それからクラシックでね、吹奏楽もやりますから、そういったもの、それからジャズ、ポップスですね。
すごいですね。
演歌もやりますよ。演歌楽しいですよ。
いろんなジャンルですね。
はい、もう、はい、吹奏楽ってそういう面でいくとですね、ジャンルが特にないので何でもできちゃうんですね。はい、
じゃあ皆さんで今度何やろうかと。
そうですね、これがね、団員が50人ぐらいいるので結構ね、何を演奏するかって争奪戦なんですよ。
そうですよね、誰が言い出すか。
そうなんですよ。ですからどうしてもこの曲がやりたいと思ったらですね、非対抗策をするんですねこういう曲がいい、私は思うと、みんなどうと、やりたいと思いませんかってことはやるわけですね。なんか生徒会の選挙みたいです
じゃあ清水さんのお好きな曲も入りましたか？何曲かは、
ほとんど入らないですね
そこはあんまりダメなんですね
というよりもですね、いろいろな曲やりたいじゃないですか。ですからみんながね、やりたいなっていう曲がどんなものか興味があるし、でこれをやりましょうということになると、やはり楽しいですよね。はい、
さすが、これは統括責任者らしい
いや、はい、
いろいろ定期演奏会とかもある？
はい、そうですね、毎年1回ですね、うちのバンド6月7月に定期演奏会やってるんですが、今年もですね、もうすでに定期演奏会の日程が決まっていて、6月の29日ですね、6月最後の日曜日ですけれども、場所がですね、焼津市、大井川文化センターミュージックスとかあります。あそこ駐車場多くていいんですよ。
そうですね、
来場しやすい公的交通機関はちょっとあれなんですが非常に来場しやすいところなんで、そこでですね、日曜日の昼間に、定期演奏会やりますので、ぜひお越しいただければなと思います、
ね。そうですね、はい、そしてまた聞いたら入りたいっていう人もいるかもしれませんしね。
去年から今年にかけて十数に入ったん
です。わ、すごいですね。
嬉しい悲鳴。
本当ですね。はいはい、楽しい雰囲気があるんでしょうね。
だと思いますね。はい、
でこういうね、音楽一筋かと思ったらそれだけじゃなくって、相当ご本もお読みになるって。
大したことはないですけどね、成功読じゃないんですけど、夜家では楽器吹けないので。
そうですね、
はい、そうすると本でも読むかということになるんですよね。
どのくらい？
だいたい毎週1冊をノルマ。
すごい早くないですかそれ。
SNS でね、フェイスなんとかってやつがありますけども、あそこにですね、毎週こう1冊こうアップするのをノルマにしていて、やっぱりあれやるとね、義務感が出てきて続くんですよね
自分にちゃんとこうプレッシャーかけないと、課題を出すんですね。
そうしたら怠けちゃうのです
ごいな、最近読んだ本で面白いものは。
そうですね、ついこの間大統領選挙ありましたけど、アメリカの大統領選挙ありましたけど、アメリカ大統領図書館ってあるんですね。聞いたことないですよね。私も初めて、本も読んで初めて知ったんですけども、アメリカ大統領は、大統領を降りてですね、引退するとしばらくするとですね、その地元に図書館作るんですよ。
へー、
それでその自分が大統領をやってた時のですね、あらゆる文書だとかデータをそこにこう収蔵するんですね。
面白い。
すっごい面白いです。
それは面白いですね。
ですからトランプさんがどんな図書館を作るのか今から楽しみなんですけどね。
自分のこと書かれた本とかも並ぶんでしょうし、ね、
もうそのいい悪いに関わらず、それはもう法律で決まっていって全て収めない
で、そうなんですか。
そうなんですよ。ですからそこはですね、あんまりこう知られてないんだけども、まあ、英語ができる方だったらばとても楽しいとこだろうなと。
え、そのいろんな図書館があるよっていうお話の方。
そう、それをですね、日本人の女性大学の先生がですね、回ってですね、本を書いたってですね。
それをさらに読んで、
それを読んで、
はい、いや面白そう、はい、いかがでした。
面白いと思いましたけど、行きたいとは思わない。行っても読めないので。はい、
そういう文系ばっかりかと思ったらちゃんと体も鍛えてらっしゃって。
いや大して鍛えてないですけどね。一応ですね、ジムに行くのもめんどくさいので、毎日毎夕ですね、 毎朝毎晩ですね、通勤は徒歩通勤なんですね。
はい、歩くって本当に頭脳のリフレッシュでもいいみたいですね。
は
い、
そうですね。歩いてる間はですね、いろいろものを考えられるので、某上場企業の社長にお話聞いた時にですね、はい、皇居の周りを、昼間散歩すると、でその皇居の周りを散歩する時にいろいろ考えて、で迷惑なんですけど部下も一緒に歩かされてですね。はい、でその部下がこんなことがあるからお前これを覚えとけとかってやってる。
その場で。
まあ、さすがに そこまではできませんけどもね。でもこう散歩、まあ、散歩というか徒歩通勤ですね、これすごく体にもいいし、頭のリフレッシュにもなるんで、これはおすすめかなと思います。
本当ですね。はい、それでまた新たな気持ちで職場に入っていくと、
はい、夏場は疲れちゃいます。
そのね、清水義明さんならではのいろんなその人生の楽しみ方も含めた様子伺いましたけど、この義明さんっていうのがですね、はい、どこどこに至るという、至るという字を使って、よしってこれを読みになる
んです。そうなんですよ。涼、まあ、下が涼は、秋は涼という字ですよね。はい、鍋ぶた書いてってやつです。これって最高のものとかですね、トップって言うんですよ。だからトップを目指せって、そういう、
そうか、トップに至ると、
トップに至る
ってすごい名前ですね。なかなかこう難しくて読めないんですけど、
そうなんですよね。これうちの親がですね、はい、近所の神社でつけたんですね。神社でつけてもらった、
まあ、そのね、お名前の通りに今、トップをすでにやってらっしゃる方の助けもしてくださるっていう役どころでね。
そうですね、はい、うん、はいはい、
先ほどもお話出てましたけれども、県内ってね、ちょっと業種的にはもう本当に、全国的に見ても相当
多い。そうですね、はい、静岡県は全国的に見て業種のデパートって言われてますのでね。もう農業からありますよね。もう全てあると。昔に至ってはですね、問いに金座もあったくらいですから。
あ、本当だ。
もう何でもあったんですよね。はい、はいはい、なので私たちはそのいろんな相談を受けますから、こうお言葉にするわけにはいかないので、全てこうお受けしてですね、しっかりともう相談されたら受けて立ってやろうじゃないかと、そんなようなことでね、みんなと頑張ってますけども。
相当頭悩ます時もあるんじゃないですか。
知らない業種とかですね、なんじゃこれってあるんですよ。
あ、そうですか。
それは困るんですけども、まあ、逆に言うとですね、ご相談にお見えになった方に教えてくださいということですよね。まあ、そこからのスタートなのかなと思うんですけども、はい、
皆さん寄り添ってくださって、本当に自分たちの町の大事な事業というふうにどの方にも思ってくださってるってことですね。
そうですね。うちのスタッフはですね、ご相談者から、まあ、ありがとうって言われることが楽しみなので、ありがとうって言われるためにですね、一生懸命やってるっていう、まあ、そのありがとうの一言で、まあ、労も報われるかなと思いますけどね。まあ、
自分だけの苦しみじゃないって思っていただいて来ていただけるといいですね。
そうですね。私たちはその経営者に寄り添って、まあ、一緒に悩むというか一緒に考えることが仕事ですから、そして私たちがね、あなた方の味方になりますよということですね、それをしっかりとこう理解をしていただくというところですかね。
じゃあそんな清水さんたちだったら、事業承継しました、おしまいってこともなさそうですね。
ずるずる続きます。 もちろん全てではないんですけれどもね、当然私たちは金融機関だとか商工会商工会所さんと連携してますから、主な面倒はそちらで見てもらうんですが、どうしても私たちがですね、出ていく場面では出てきますから、はい、そういった時にはですね、まあ、私たちはその一度ご相談いただいていればですね、終わった後でもいつまででも、フォローさせていただくと、そんなつもりでやってます。
そうですよね、もうここでこれでうまくいきますポーンっていうものじゃないですもんね、
私たち公共ですよね、公的な立場なので、そんなですね儲からないからやりませんとかですねお金払ってもらわなきゃやりませんということは一切申し上げませんので、全て無料でしっかりと対応させていただくということですね。
そしてこの、サックスで鍛えた豊かな肺活量でいいお声でお話聞いてるとしょんぼりしてたのが元気になりそうな感じ。
私たちのですね、事務所にお越しになる方はですね、だいたいこう夜も眠れず、どこに相談してもいいか分かりませんという方が多いんですよね。そうすると私たちの仕事はですね、その方に帰ったら寝ていただくことが仕事なので、
はい、
ですから元気を出していただいてですね、それから結構ですね、こう課題がですね、非常にこんがらがってる人多いんですね。もう事業所っていろんな問題があるので、それがですね混在していてですね、何から手をつけていいかわからないと、はい、本当にこんがらがったコードみたいな方多いんですよ。ですからそれを紐解いてですね、全部こう課題をですね整理をして優先順位をつけると、そして次はこれをやりましょうというところまで整理をして、お借りいただくと、そうすると多分寝れるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。
胸の使いがおりましたっていう思いがね、皆さんおありになるかもしれませんね。
事業承継って難しくてですね、誰に相談していいかっていうことが非常に難しいんですよね。人生相談であればですね、年配の方だとか、はい、あるいはまあ同級生だとかお知り合いにご相談できるんですが、これ経営のことであって、でなおかつ事業承継って非常にこうセンシティブな問題なんですよね。そうですね。誰でも相談してると問題じゃないわけですよ、そうすると問題自体が非常に人に言いにくい、相談しづらいものであり、なおかつ誰に相談していいかわからないので、そこでお悩みになっていらっしゃる方は非常に多いなというふうに思ってます ね、
安心して行っていいという場所がここにありますので。それでは最後になりますが、清水さんからもしね、今皆さんに何か一言ありましたらお願いします。
はい、これまでも申し上げてきましたけれども、事業承継でですね悩んでいらっしゃる方であればですね、明確にでなくても結構です。非常に緩い段階で結構ですから、ぜひですねご相談にお目になっていただきたい、そしてですね、私たちと一緒にですね、事業承継の実現に向けて取り組んでいくということ、これを一緒にやっていけたらいいなというふうに思ってます。
はい、私たちからするとあんなにいいお店がなんでっていうことが本当たびたびありますのでね、ぜひ清水さんたちの力添えをよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は静岡県事業承継引継支援センター統括責任者の清水義明さんでした。
FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りしました。